では、パート2ですね。ね、スタディカフェとかっていうのを、もしやるとすれば、本当にありありとイメージを持ってほしいなっていうのは思いますね。いきなりゴール見えなくていいんですけど、とにかく頭の中でイメージさえも、例えば、どうしましょうね。インスピレーションを与えてもらうのが一番よくて、で、インスピレーションをもう本当に与えてほしかったら、もう自分の、守護霊さんにお願いすることですね。何言ってんだって思うかもなんですけど、例えば、すでに形にあるものだったら、例えばアフリカの人に、車、なんていうの、iPad があって、こういうふうに iPad 作んなよって言えば、すごいインスピレーション、インスピレーションというか、すぐありありとイメージできるじゃないですか。で、例えば、ケンヤ君だったら、僕が目の前にいて、僕の生活を見れば、自分がああいうふうになろうって、すごくありありとイメージできるじゃないですか。だけど、すでに形のないものをイメージするって少し難しいじゃないですか。よくありありとイメージすると形になるよって言うけど、本当にその通りでなるんだけど、それがわかんないみたいな。まだ身近にないからみたいなね。で、そういう時っていうのは、思いさえそうやって思っていれば、結構インスピレーションを下ろしてくれるんですよ。自分が寝ている最中とかにね。とか、起きている最中でも必要な情報が目に入ったら、ポンってそれに、どうしてもそこが気になるとかね。ある。必ず繋がってくるんで、さっきの千と千尋の吐くっていう川とかさ、その時にリンがいてなぜ見ようとしたかとかさ、後か、なんていうの？その時で全然わかんないわけさ。だけど、あの時さ、うちの光テレビの中には千と千尋ないね。ないじゃん。じゃあ、まあ、リンもさ、3歳児じゃないから5年ないじゃん、別に。あ、そっか、じゃあ違うの見ようね。だけど、僕は異常に執着しましたよね、あの時に。
そうですね、
いや、絶対あるはずだって言って、検索して、見つけ出して、で、しかもそれを、モニターが部屋に、家になくて、リンに、うちの姉ちゃんのところからモニターまで撮ってこさせてみましたよね。
そうですね。
で、ああいう時、いろんなところが、必ずインスピレーションが降りて、必要な行動を取るようになってんですよ、人間って。霊的な指導が必ず入るから。だから、そう、本当に思うってことすごく大事で、もう思えば叶うって思ってるんですよね。
思えばかな。
もう思えば叶う、本当に、あまりも力も入れて話しする気力もないぐらい、もう普通って感じなんだけど、思えば叶う。どんなことも。だから、思ってごらん。思って必ず叶う。で、そしたら必ず叶うから、本当に。形になるから。自分からね、宇宙に発信してるイメージだね。わからないことほどすごく僕、強く念じます、その念を。自分から宇宙にこう発してるイメージだよね。例えば今からスタディカフェやるって言った時にさ、わかんないじゃないから。そんなとこが。そうそうそう。だから、そういう時こそ、イメージできるところはいくつかありますよ。例えば宗教の支部とかっていうのはわかりやすいと思うんですよ。一つの宗教やってる人っていうのは全然違う地域に行ってもね、そこにそういう看板あれば入って、お、どうもどうもっていきなりシェイクハンドで仲良しになっちゃうわけですよね。わかんないけど、そんな気がするじゃないですか。
そんな気がします。
そう、とか、そういうのはイメージは湧くんですけど、あとは、共通の認識で言うと、スターバックスはちょっと違うけど、まあまあ、スターバックスなんてどこ行ったってありますよね、いつものスタイル。安心の、馴染みのスタイルで存在するじゃないですか。だから、掛け算でイメージできる部分はいくつかあるんですけど、そういうものをぐーっと頭の中で念じるわけですよ、全国に1500あると。このセブンイレブン、要はセブンイレブンとスターバックスとその宗教の支部みたいなところがミックスで、で、それから東進衛星予備校みたいなものが、のね、5個のその要素がミックスされて、ぐわーって頭の中で念じるわけですよ、こうやって。もうセブンイレブンを見るかのごとく、その名前はわからないけど、そのスタディカフェみたいなものがあって、そこには共通のマークがあったりとかしてさ、で、誰でもそこにちょっと寄れたりして、で、スターバックスぐらいの馴染みの安心感を与えながら、東進衛星予備校みたいな勉強スタイルというのもあるっていうスタイルだよね。 形に、ほら、色とか形がまだ見えてこないから、ぐーってそのそうめんだけをぐーって宇宙に発信してる感じだね。で、そうすると誰かが、その僕の発した波動に、いろんなアイデアがブワーって僕のもとに集まってくるんですよ。そう、こうはどうですか、青はどうですかってアイデアがもなくなったりとか、ここ空いてますけど使いませんかとかさ、いろんなものがぐわーって集まってくるんだよね。そう。だから面白いんだけど、そういうものですよ。誰でもそうだからね。思いは叶うぐらいに、思って、思いが原点であることは知っておくといいかなというのは思いますけどね。
わかりました。思いが限定。思いのかな。
思えば叶う。思えば叶うだけ言うと、なんか超精神論で、なんか あれ自己啓発本ですかとかって言われそうなんだけど。でも本当にそうなんだよ。本当にそうだから、そうした方がいいよ。で、あと、そうだね。それを、もう一つちょっと別の話になっちゃうかもなんだけど、最近、例えば自分がまだ仕事しているとするじゃないですか。で、上司、自営業とかじゃなくて、上司という存在がいるとするじゃないですか。例えばまだ介護士として仕事してるとかで勤めてて、上司がいますとかね、そういうような人ってたくさんいると思うんですけど、これ聞いてる人の中でもね。で、その時に一つ、思っててほしいのは、その上司に対して、問題を持っていかないっていうことですね。
問題を聞かない。
問題を持っていかない。面白いこと、これは僕も、人がそれを言ってるのを聞いて、本当にそうだなって思ったんですけど、ちょっと笑えたんですけどね、自分の上司ってのは、何ですかって言ったら、自分よりも多くの問題を抱えている人なんですよ。そう。で、その人に上司がいるとすれば、その上司は、その人よりも多くの問題を抱えている人なんですよ。で、問題というニーズは不足していません、上司は。そう。奥さんいる人に奥さんどうですかって言っても、いらないんですよ。ご飯食べてる人にご飯どうですかっていらないじゃないですか。そのニーズは満たされているんですよ。問題というニーズは。要は、解決しなきゃいけない大きな問題を抱えているんですよね。自分の上司というのは絶対に。だから、その人に新しい問題を持っていっても歓迎されないっていうことなんですよ。そう。だから、すべて解決策とセットで持っていってあげるっていうことですね。
解決策として。
で、それを、今日から一個ずつやっていくといいかなって思いますよ。一つのパラダイムシフトになるかなと、価値観がね、少しかフィルター、メガネのフィルターが変わるかなっていうふうに思うんで、例えばなんだけど、J さんと、何々市のセミナーは、参加者が2人しかいなくて、7万3000円の赤字ですと、報告するとするじゃないですか。これは問題なんですよ。僕たちは、チャレンジというふうに言っているけどね。で、その報告は、僕は歓迎していないんですよ、契約。J さんと、実は、何々しセミナーは、一人の参加者で、7万8000円の赤字でしたと。で、一月後のセミナー参加者が、今二人ですと。このままだと、6万3000円の赤字が出ることが見込まれますので、これは、対処が必要だと思いまして、別のスタイルでファックス DM というのを作りましたと。そして新しくファックス送付先というのを見つけ出しましたので、で、これで、送信をかけるだけで、かけて もうすでにかけましてでもいいよね。すでにかけて、1万2000円の経費が余分にかかってしまったんですけど、10人参加者が増えて、黒字化したんですけど、良かったですかと。例えば、ケア君俺に言ったとするじゃないですか。僕はケア君その時何て言いますか？ケア君に対して。
よくやったねですか。
素晴らしいと。その一言ですよね。ありがとうの一言ですよね。とか、ファックス DM でセミナー募集するということ、参加者募集するというのは、100人受験する中で、1人しか集まらないこととか分かりました。残り99人を集めるためには何か方法がないかということを考えて、そこで、でも僕だけのアイデアでは全然分からなかったんで、ルート J で話し合ってみたんですと。そこでもなんかあまり知恵が出てこなかったので、KIP ブログで情報をシェアしようと思って共有してみましたと。そしたら、ある人がこういうことを言ってくれました。オークションとかやるといいんじゃないのと。そっちの方で見てる人がオンラインたくさんいるから、そこからの展開見えないと。あ、なるほどと。ホームページ展開っていうのはどうなのと。YouTube 展開っていうオンラインもあるよと。あ、でもちょっと待って、うちの地元にはこういう介護職の集まりがあるよとか、無料で出せるフリーペーパーあるよと。こういうのを活かしたらいろんな知恵が集まりましたと。で、その中で、方向を進めていこうと思うんですけど、まあ一つそういうのが今の段階として形あるので、ひょっとしたら J さんがこれを見たら J さんにもインスピレーションを降りるかもしれないので、一応こういうようなものを持ってきたんですけど、どうですかって言った時に、いや、ケンヤ君と、余計なことはやらないでくれと、ことを言いますかと言ったら、これは言わないわけなんですよね。で、ほとんどの上司はそれを言ってくれたら、怒りません。褒めてくれるし、ありがとうと言いますよ。だから、問題をみんな、何かをやったら失敗するかもと言って、問題を持っていくのか、あるいは完全に依存しているのか、いろんな解決をね、わからないけど、ほぼ確実にその上司は、さらに大きな問題というのを何か抱えていますから、問題を持っていても、歓迎はされないので、まあそういうようなパラダイムっていうのを持って、自分が今置かれている環境っていうのを見ていくと、面白いんじゃないかなっていうふうには、思いますね。できる範囲でいいから、まあそういうような自分の率先力ですよね。みんなリーダーだから。そう、みんなリーダーですよ。ともみさん。ともみさん、KIP で、スマホを持ってない方2名に対して CD 焼いて送ってくれてますよね。第14話はどうしました？
送りました。
第14話は音声プログラムでしたっけ？
音声と YouTube ですけど、音声を送りました。
音声送りましたか？どうですか？今の話聞いて。例えばなんだけどね。例えばなんだけど、俺はきっとそうだろうなって思ったんですよ。そう、いつも音声送ってるから、まあ、今回も音声焼いて送るっていうふうにしたのかなって思ったんですよね。で、そのレターパックを買って、コンビニから帰ってホテルの部屋に戻っていくともみさんの姿を、僕はそのホテルの1階のロビーにいて目撃していたので、今このスピードってことは送ったなって思ったんですよね。で、例えばだけど、それが、あ、でも14、いつもは音声プログラムですけど、14話って動画プログラムですよね。これ、動画を送った方が、DVD に焼いて送った方がいいですよね。とかっていうふうに投げかけるは、まあ提案ということで、まあ一つの、何もないよりかはいいね。何もないよりかはいいかなと。で、何もしていない状況で、こう言われてから動くっていう、 のよりかは一つ段階としてはステージが上かなと。で、さらに上のステージだとすると、でも焼き方がわからないと。よくわからない。自分でやり方わからなかったんだけれども、どうすればいいですかと僕に聞いてくれば、僕は DVD の焼き方は知っているので、まあそれを答えるというのも一つですし、実はね、僕も1ヶ月前とかよく知らなかったから、でもインターネットで検索すると、MacBook Air スペース、DVD、焼きとかスペースとかって、何？わかんない。動画編集スペースでもよくわかんないけど、動画スペース DVD 焼きとかって入れたりすれば、まあ方法がポポポって出てくるわけですよ。で、検索してたたってみて、ああ、なるほどね、と。この中に標準装備されてる iMovie ってやつ使えば、まあできるんだとか、まあ YouTube をそのままダウンロードする方法があって、で、それ DVD に焼くのって、ああ、できるんだとかって思って、14はちょっと全然頼まれてもなかったんですけど、14は動画プログラムだったんで、CD と一緒にそれ焼いて、方法が調べたら分かったんで、焼いて送っときましたけど、よかったですかとかって言ったら、握手をしたくなりますよ、僕は。っていう、ということ。だから、決してね、指示を待つ必要は全くないです。率先力を持って、何でもやっていいですから。特に、今、これを直接話しているルート J の人は関わるのが僕じゃないですか。だから分かるんですよ。はっきり言えることは、ノーということはまずないです、僕は。だから、ある程度の修正が必要になるようなことはあるかもしれない。だけどそれは結果論だから。結果論としてお互いにまた話し合って、じゃあこういうアプローチ変えていこうかっていうことはやりますけどね。あるかもしれないけど、まず動いたことに不正解ということは絶対にないですから。それみんなが動いて、みんなが成長することが最高なんで、なので。だし、おそらくこれを聞いてる KB の人たち、今現在において上司がいるような人っていうのも、そういう人っていうのは怒ることもあるかもしれないですよ。ひょっとしたらね、自己重要感っていうのを満たしたくて、そこに渇望している人っていうのは、率先力を取られることが怖い、上司もいるんですよね。勝手にやらないでみたいなさ。でもそれは訓練ですから、自分の中でやればいい。そういう人にはそのケースバイケースで合わせ方っていうのを工夫していけばいいけど、考え方としては自分がリーダー、すべて自分の率先力を持ってやっていくんだっていうぐらいの気持ちでいいのかなっていうふうには思いますね。ということですね。で、あと、ちょっとこれからの動きっていうのをシェアしていこうかなと思うんですけど、この間言っていたように、ケアマネを受験される人を、マンツーで僕は担任をやります。数名ですけどね。数人、人生預けてもらおうと思ってますね。で、これは募集をかけます。かなり近いうちにですね。で、ちょうど今、ケアマネセミナーをスタートしているから、ケアマネセミナーが終わる頃に募集、でもそれじゃ時間経ちというか違うから、一次募集を今すぐやって、で、二次募集という形でその頃やるかよくわからないけど、とにかく募集をかけようと思っていて、僕が、主治医になりますと、あなたのかかりつけ医になりますよと、これがちょっと奇抜なキャッチコピーすぎるなって空気を感じたら、まあ単純に、専属の担任になりますっていうかもしれないです。顧問契約っていう言葉もあるんですけど、いろんな言葉があってちょっと今ピンときていないんですけど、要は担任になりますと、マンツーで。で、週に1回、まあ、30分から1時間ぐらいのこういうスカイプとか、まあ、電話なんかのセッションを通して指導していくってことですね。週に1回直接話して、それをケアマネの受験日までマンツーで指導していくと。まあそこで、被保険者要件についてはいいですかとかって、そんな、もったいない使い方しないけど、その辺は教材を与えるという形でやって、じゃあこういう形で勉強してね。で、その人が肉体部分において、頸動脈が切れていたらそのアドバイスをし、感情部分において、頸動脈が切れていたらそのアドバイスをし、あとは社会貢献という部分が固まっていなくて、まだ動機づけがしっかりなされていないようであったら、そこの部分の、動機づけというものをしっかりさせてあげて、あるいは、学びという部分が不十分であれば、そこのニーズというのをツンツンしてあげて、で、そこで、まあ、ケアマネに行こう、受かろうと勉強していこうという、前提条件というのを作ってあげながら、一回聞いただけじゃ人間落ちるんで、それを週に一回波動を引き上げてあげるということをどんどんやっていけば、合格に到達するのはそう難しいことではないわけですね。 なので、それをマンツー指導してあげると。で、僕は多分これを、まあ、10人ぐらい、多くても10人ですね、週に1回30分は最低でも喋るってことを考えると、10人でも多いかな、5人とか、5人から10人ぐらいになるかと思いますけど、それをやります。で、それをやることによって、2つの明確な道が見えるんですけど、1つは、後ろに道ができますよね、僕が。僕が通ることによって、みんなのその、今回の僕の5人と、これを聞いてるみんなにとっての30人が同じになるじゃないですか。カフェに来てくれる生徒、自分の生徒さん30人に対して、僕が5人に対してやることをやればいいわけでしょ？だから、それの一つの、指針になるかなっていうことですよね。まあ、今2つのこと言っちゃったんだけど、1つはやり方が分かるということと、あれなんか違うな、2つのことが僕見えてるんだけど言葉にできないな、自分がどうすればいいかっていうことが分かるということですよね。そして1つのその形が、僕自身がこの世の中に作り上げるっていうことですよね。だから聞いてる人のが社会貢献するというか、生徒さんに対して何をすればいいかということが分かる。で、それを実際に学べる。僕はそれをこの世に作り出す、存在させると、ゼロから1を作り出すっていう2つのものがあるので、それを実行しますから。だから なんか下手かな、僕言い方。薬を作って、それを飲んで救われる人がいるみたいな、そんな感じね。 薬を作り出すということと、それを飲んで救われる人がいるっていうような形の2つのニーズが、ニーズというかものが存在するので、それを僕は今回やってみせますから、見てもらえたらいいなって。5人が本当に人生が変わって救われる、合格もするっていうところを見届けてほしいし、で、それはそれで一つのプログラムとしてもう一回作り出しますので、言葉が下手だね。要は講師になる人たちが30人を救うときに4つのニーズがあるんだよ、だからそれをやるんだよって聞けばさ、それだけでもピンときてできる人もいるけど、もっと台本化されていた方が楽でしょ。1回目はこれを聞くんだよって、そしてこれを聞いたらこういう答えが返ってきたら、こう答えるまでは難しいんだけど、こういうふうに聞いて、それをさらにその人の可能性を引き上げるために、こういう追加の質問をしてあげてとかっていう、そのスタイルを決めていってあげるとさ、台本が用意されてると簡単じゃん。誰でもその4つのニーズを引き上げてあげるっていうことが可能になるから、それを今回僕はこの、5人を直接見ることによって一つのプログラムを作ろうと思ってるんですよ。それをやれば、それの通りに30人に自分が担任として接してあげればいいから。ってことだね。そう。あとは、あとはこの KIP を聞いてる方たちが、多分これを、多分15話みんなすぐ聞くと思うんだけど、この間メールで流したけど、4月からデビューする企業キットを僕は作ろうと。まあ、ベビーステップだね。本当にさっき言った4人の、4つのニーズを満たすためのやり取りっていうのも台本化されていたら方が分かりやすいっていうのと一緒で、4月には介護支援分野のこの25問ねって、その次はこの25問、その次は保健医療でこれ、この問題、その教え方はこう、セミナー、ディープ、何、ホワイトボードの書き方はこう、話し方はこう、チェックリストはこう、インデックスカードはこう、そして最後のダメ押しで CD は、渡してあげる CD はこう、っていうところまで、で、その次は模試、その次は過去問っていう感じで、全部台本用意してあげれば、まあ、その中でも練習するという、己の力は必要ですけど、まあ、やりやすいかなっていうのは思ったんですよね。で、今回第1話を何人ぐらいかな、デビューした人と、まあ、していないけど、みんなの前で話した人を全部入れたら、どれぐらい？ 15 かな？ 20 はいかないと思うんですけど、15人は、すでにデビュー切った人が10人で、生徒さんの前で。それ以外でも15、6人ぐらいいますよね。で、第1話の話し方見て、すごくオリジナル性あってる方もいて、それは、まあ、才能豊かですごく素晴らしいことなんですけど、ベースはやっぱり僕のやつを、 真似というか、モデリングしてくれていますよね、みんなね。で、やっぱりモデリングするとすごく楽なのかなということは思いました。いや、どうしてかというとね、僕は僕でパーってこう話すじゃないですか。で、その話し方が別に正解じゃないことを僕自身は僕がやっているからわかるわけですよね。他にも、例えば第1話の、問題1の1の取り方を僕2個してるじゃないですか、YouTube アップしてるのでもさ。一番最初にぶつけ本番でドンって出したやつと、その後でみんなが2月の1日にみんなが第1話を説明してるときに1の1っていうのを、僕もう一回取り直したじゃないですか。85歳以上のおおむね5人に1人が、要支援を介護認定、何らかの支援介護を必要としているかなんかって、そういうような問題で、じゃあ85歳の5人に1人ってどんな人です？じゃあ85歳の人、92歳の人、100歳の人とかで5人挙げて、この中の5人に1人じゃ少なすぎませんかねっていうような展開で話をしましたよね。ああいう展開もあるから、どっちを真似てくれてもいいわけですよ。だから一つの形、正解があるわけじゃないから、どんな風にやったっていいんだよ、自分の好きな組み立て方していいんだよってことを、ずっと言ってきたんですよ。その K 君先生とか、舞さん先生とかにもね。だけど、やっぱりベビーステップで、直接何かひな型、テンプレートがあった方が、そこから色付けしやすいっていう、0から1がやっぱ踏みやすいのかなっていうことを、つくづくやっぱ痛感したので、これはやっぱり作り上げる必要があるなっていうことを思いました。で、それは KIP の方のためでもあり、KIP の方を通して向こうにいる30万人の受験される方たちがのニーズを満たすという、そのために必要なことですもんね。KIP の人が例えば100人いきなりドーンって4月にスタートしたら、これは大きなことですよ。KIP の方の人生にとっても大きなことですし、社会にもたらすものはとても大きなことですよ、これは。なので、すごいことだと思うんですよね。で、やるべきミッションなんじゃないかなって思うので、これは作りますよ、必要とされているので。で、そう。どういう形で提供するかっていうのは、また見ていきますけどね。で、一つの案としては、4月に組んでいるこのルート J の、僕を含めたルート J 組のセミナーを全てキャンセルしてでも、例えばね、本当に本気で覚悟があって、4月からデビューすると。で、その時に、気持ちはあるけど、教材だけ購入とかね、して、結局切らない人も一部出てくる可能性はあると思っているんですよね。怖いんですよ、人は。見たことない、見えないことが。ファックスで募集して、会場まで抑えて、いろんなことを、代わりにある程度やれるところはやってあげて、用意してあげて、あとは来るだけだよとかって言っても、下痢ですとかって言ってこないとかね。そうなっちゃ困っちゃうんだけどね。だから何が起きるかわからないから、そこに例えばだけど、長崎県長崎市で4月にデビュー切りますってなった時に、その日にちゃんと言ってあげるとかね、僕らが。で、問題1と2と、なるべく話してもらうけど、難しいところでも僕らがフォローするってことですよね。代わりに喋ってあげるとか、いうこともできますから、そういう、もうマジのマジの人だね。少なくとも4月に、もうマジのマジのマジのマジで絶対やると、死んでもやると。怖くてたまんないかもしれない。何があるかわかんないけど、1年後に、もう講師やってますという状況に自分がすでにあると、その名刺を持っているんだと、そこまで本気のコミットメントを持っている人から優先ですよね。そういう人から入って、僕らの時間というエネルギーが限定されている分、1日100時間とかじゃないから、24時間だから、しかも僕たちは4人だしね。とにかく資本というか資源が限られているので、全員にっていうのが難しいから、一つここで約束できることは、最大限の貢献をします。今回 KIP の人たちが4月にデビューできる。で、そこは段階を見ていくっていうことになると思います。余裕が出てくるようであれば、どんどんどんどんその次の段階の人たちにも手を差し伸べていくっていう形でやっていくことになるかなって思うんですよね。ひょっとしたら KIP ですでに仲間がいて、デビュー果たした方いて、もう具体的に名前言いたいぐらいだけど、 言うと問題あるかもしれないから言わないですけど、僕らの内々では喋っていますけど、そうやって例えば岩手県の盛岡市なんていう市は存在しますか？わかりませんけど、例えば岩手県の盛岡市でデビューを切る人には健也君が行く。で、愛知県終わったな。新潟県の新潟市でデビューする人のところには、雅江さんが行く。鹿児島県の、例えば、鹿屋市でデビューする人のサポートは、ともみさんが行くとか。で、あるところは僕が行く。そしてあるところには、このルート J でも僕でもない、すでにそのレベルにあるような方たちがもっとコミットメントして仲間になってくれた、その人がそこには行ってくれるっていう感じでなったら、最高ですよね。だから、そう、どこまでやれるかわからないけど、どこまでやれるかわからないけど、まあ、最大限の貢献はしていきましょう。今の僕たちにできる最大限のものはね。そのためには4月の、僕らが回るセミナーは総キャンセルしてもいいかなって思ってるぐらいですね。そうすると、僕たちがフレキシブルな動きを取れるようになるから、最高の動きを取れるようになるから、パフォーマンスとしてね、だから4月にデビューする人たちに対して、ポッとこう、なんていうの、ね、なんていうか、臨機応変の動きが取りやすいかなって思うんですよね。そう、っていうのを思っていますね。だから、まあ、そういうつもりでいます。ので、まあ、一応今言えるメッセージとしては、そういうところですかね。はい。何か不足しているようなところとか、聞きたいこととか、何かあるかな？費用のことはもちろん気になると思いますけど、もう今言うけど、一括でドンと、ある程度の金額を払える人のところに、きっと僕とか、健也君とか、雅江さんとか、ともみさんとか、あるいは全員で行くかもしれない、一人かもしれない、二人かもしれない、わからないけど、直接行って連絡取り合って、っていうところは、まずその方たちが優先にはなると思います。そこに要は本気のコミットをしているところにから優先していかざるを得ないので、そういうふうになるかなって思います。で、その次に、じゃあ一括がどうしても難しいっていう場合に、例えば2分割してとかってわからない。3分割、5分割、72番分割とかあるんですか、ケンヤ先生、これは。わ かんない。もうそれは形だからどうだか知らないけど、要は僕らが貢献できるところ、要は関わって、コミットの強いところからしかコミットできないということを分かってほしいんだよね。そりゃ、月3000とかっていうところからやったりとかね、結果を出して、例えば、一回セミナーやりました。ある程度手応え感じました。そこでコミット生まれました。そこでやりますって、その形、そこからじゃダメですか？全然悪くないよ。全然その気持ち悪くない。だからその気持ちはそれで全然 OK。だけど、その前からコミットできるとんでもない人間がいたりするんですよ。契約みたいな、なんだかよくわかんないのに、僕のところに飛び込んでくるようなね、人とか、何の条件付けも与えられていないのに、ルート J 参加しますとかって言って、フィアンセのプロポーズ一度受けていながら破談にしてしまうようなともみさんとか、信じられないっていうね、そこまでのコミットできないんですけどっていうようなところでコミットする人もいるんだよね、世の中っていろんな人がいるんだよ。だから、そこにコミットした人、価値を大きく投げた人から答えていくことになるから、っていうところは理解してほしいなっていうことは思うんですけどね。だからって、お金が今用意できないことを、苦しみの材料にはしてほしくないし、反省材料にはしたらいいかなって思うけどね。それは反省っていうのは、今そこにいないことに悔しんでほしいっていうかね。今回、その4人のセッションっていうことを、僕は10人ぐらいのセッションを個別で見るって言ったけど、その具体的な方法というものを、僕は30万円自分で払って得ているんだよね、そのノウハウっていうものをね。それから来週かな、再来週から行くセミナーっていうのは、 100万円ですよね、10日間ぐらいのセミナー、いつかいつかって分かれるけど、100万円セミナーだし、2週間後とかに行くセミナーも、それ別のセミナーだけど、いくらだっけ？ 25 万円？偶然だけど25万円、25万円って別のセミナーある。だよね。で、この間のコピーライティングの教材とかって60万円とかでしょ？で、これは聞けばとてつもない学びがあるんですよ。だから、ケンヤ君なんかでも受けてほしいし、みんなにも受けてほしいけど、受ける現金をこの瞬間持っていないということに悔しさを持てるじゃないですか。で、お金はパワーであるっていうことをそこで気づくんですよ。そこでもし、その50万円とか60万円という現金が払えなかったら、僕の KP でついてきてくれる人とか、ルート J でついてきてくれる人とか、今読者だけ、すでに読んでくれてる人だけでも1万人いる人に何の貢献もできないんですよ。今ある自分の力しか貢献できない。僕が伸びればその分の貢献できるでしょう。だから現金はパワーで、そういうものを持っていないことは、もし現実があるなら一つの悔しさを感じ、だからといって諦めなくていい。そこからできることをやっていけばいいっていうことですね。その入り口というか門戸というね、そこは閉ざさないですよ。一括で払えないんだったら、はい、おしまいですとか、2回で払えないんだったらおしまいですとか、えこひいきしてるわけでもないし、一つの心理としてさ分かってほしいなっていうか、悟ってほしいなっていうことは思いますね。で、仕事も辞めた、でも絶対やらないといけない、むしろ我こそやらなきゃいけない状況にある、だけど1円も出せないとかいう人、閉ざしませんよ。ただ開き方も形に見えていないので、提供はしますね。どういう提供の仕方、一方的な提供の仕方だったら余分な力を使わないから、そういう多くの人に投げることは可能です。双方向のコミュニケーションになった時に、時間とかいろんなエネルギーがプラスで僕らに発生してくるので、その分の対価が必要になってきてしまうんですよね。だからその場合は、一方通行でいいんだったら費用を低くするとかね。あるいは、それでも双方向のコミュニケーションが大事だったら、それは後の方で払うからよろしくという形を取るのか、それもあくまでも形の一つの、山に登るためのルートの違いになるから、頂点に登るまでの。今ここではっきりと7個のルートがしっかりしてますとか、そういうことではないから、はっきり言えないけど、今伝えられるのは僕の気持ちですね。そういうふうに思っていますよということの気持ち。そして決して諦めないでほしいということと、高いコミットがすでに可能な人というのは、かなり現実的にことが今から進んでいきますよということですね。まあ、いろんなものを感じ取っていただけたらいいかなというふうには思いますね。何か他にも不足しているというか、何かありませんか？聞いてる、ここ今喋ってる3人の方。ないんかい。
すいません。
一つもないんかい。まあまあ、今パッと出てこないだけかもしれないけど、これはぜひぜひ KIP ブログとか、あるいはケンヤ君の LINE とか、マサイさんの LINE とか、トモミさんの LINE、公開してないか、トモミさんの LINE と。わからないけど、ぜひぜひ公開していって、僕に LINE を寄せてくれるのももちろんありがたくて嬉しくて OK なんですけど、その双方向のコミュニケーションが僕よりかは、取りやすいと思うので、僕にあげると一方通行になってしまうかなと。なかなか僕からのレスポンスというのがね、すごくこう、いろいろこう、使う時間というのがあってね、当てるべき時間というのがあって、なかなか返せないところもあったりするから、双方向のコミュニケーションだったら KIP ブログとか、あるいは、ルートチェーンの人に、の、LINE とかね、だったら可能だと思うので、今一度ここで、じゃあこの15話に LINEID とか、公開してよければね、ルート G の人が、とか、KIP ブログとか入れ出すんで、場所を。そういうところでコミュニケーション取ってほしいな、というふうには思いますね。喋るだけでもいいしね。 あるいはこっちから勝手に電話する可能性もあるかもしれないけど、まあどのみち6ヶ月企業キットが100人とかって申し込みを来た時と、10人っていう申し込みが来た時と、50人っていう申し込みが来た時は、僕らの対応というのがもちろん変わるわけですよね。で、可能な限り最大限の貢献をやっていくんだけど、もし電話で話せるんだったら、電話で話したっていいですよね。例えば気持ちはあるけど不安だったら、例えば喋ったりすればさ、そこで勇気づけられるっていうこともあるしね。で、疑問を直接解消してもらえたらいいってこともあるだろうし、契約とか、ね、マサイさんとか、トムさんとか、その立ち位置にいる人の意見を聞くことによって、聞きたいとかっていうこともあるかもしれないしね。で、そこでいろいろ意見が集まれば、質問、僕のところに10個とか20個でも集めてくれれば、同じ質問を10人に対して答えること難しくても、僕はその10個20個の質問をこうやって解説してみんなに一気に答えることもできるしね。どのみち、どんな対応でも取っていくっていうもの、気持ちはありますから、やってほしいなって思いますね。で、K 君先生っていう人は、今講師として今年200会場ぐらいやりますね。通学講座とセミナーと合わせて、200以上ぐらいやりますよ。だけど、デビューしたのは去年の10月ですね。で、勉強し始めたのは去年の9月ですね。1ヶ月でやりましたね。で、介護の経験はゼロですね。僕らとか、ケンヤ君と全く同じ状況でやりました。で、通学講座スタートしました。で、不安なので、会場の抑え方とかね、その辺は僕らがずっと何年もやってきてるから、K 君が直接やったというよりかは、周りがサポートしたと思いますけど、奥さんとか、うちの姉とかがね、K 君自身もいろいろやってたと思いますけど、で、近くの、会議室とか借りてね、ホワイトボードペン買って、で、練習したわけですね。で、1回目の授業の前は、どうしても僕に1回聞いてほしいって言うから、僕は聞いてたんですけど、まあ、汗がすごくて、手汗がすごくて、問題集が解けましたかね、破れましたからね。そうそう。で、10月に第1回目、通学講座ってことで大分でやりましたよ。で、不測の事態に備えて、僕は行きました、そこに。で、どこまで喋れるか見ようかと思ったけど、まあ途中で心折れるかなと思ったんですけど、まあまあ案の定そうで、やっぱベビーステップで、まあ大あの案の定って折れたんじゃないんだけど、まあ午前中2コマやって、もう疲れ切っちゃったっていうのと、用意してた問題数より進みそうだっていうことになったんだよね。まあ分かると思うけど、一番最初の授業っていうのが一番時間進むの早いから。そう。ねえ、なって、で、午後から僕は全部やったんだよね。っていう感じにして、で、その第1回の授業っていうのを、同じ内容を大分とどっかの県で、4つぐらいの県でやったんだけど、2個目のところは、僕が同じように午後をサポートしたかな？とか、最後だけサポートしたかもしれない。でも、ある2つの県においては僕は行ってもいないから、彼1人で問題1全部やりきりましたね。あ、問題集は第1回やりきって。でも、2回目、第2回の通学講座も、やっぱり僕は行きましたね、大分は。で、同じように午後だけとか、確か僕はやったような気がしますね、午後は。全部やったかな？よくわからないけど、午後だけかな？なんかやって。で、それを参考に、次の宮崎教室かなんかは、やっぱり僕はやるのを当てにしてたところがあったから、多分僕は行かなかったんだよね。で、午後の一コマだけちょこっと喋ったりとかして、ちょっとしたチャレンジ、ストレッチっていうのを与えたんだけど。で、その次の件は、確か賢也君と、賢也先生、ケンヤ君とケイ君は一緒に行ったよね、どっかの県に。で、ケイ君全部喋りきったよね、
はい、喋られました。
一人でね。
はい。
そう、そういう感じで現実としてデビューしてる人っていうのがいるので、全くの介護経験ゼロであってもですね。だから全然可能なんですよ。なめてかかるんじゃないんですけど、やるということを先に決定、やれるかなだと物って進まないんですけど、やるということを決定して進んでいくとですね、必ず達成されてしまうというですね、ことになりますので、本当に、心配しないでほしいというか、もう本当に覚悟の部分だけなので、大丈夫だよっていうところは、 後押ししておきたいなというふうに思います。僕はなんか間違っ嘘を言っていますか、ケン先生？
いや、言われてないです。
大丈夫だよね。
はい、
うん、そう、またスタートしだすととんでもない勢いで伸びていくんで、それをこの KIP とかを聞いていて、みんな聞いては分かってる、頭では分かってると思うんだけど、実感したら本当に分かるよね。
はい、
もうこれからさ、ケアマネ、例えば全く違う内容をやるとするじゃないですか。僕らがね、例えば5月とかに例えばするとするじゃんね。
はい、
準備する契約とか、マサイさんとかトモミさんとか、そうだね、準備は、まあ、軽くは一回通すかもしれないけど、準備がどれだけ必要ないかっていうことをもう心の底から感じない。
そうですね。
そう、例えばこの間、昨日もマサイさん言ってくれたけど、今日はここを話すと思っていたところと全く違うところを喋らなきゃいけないということを朝の時点で言われた時の問題6をやらなきゃいけないということが判明した時のその問題6へのコミットメントの仕方、その集中力たるもの、もうスポンジがのごとく吸収しますよね。もうねえ、これみんなそうだよね。だってケンヤ君とかも、もうなんだろう、もう血の気が引いてるのは違うな、なんかもう明日やんなきゃいけないとかってなってる時っていうのは、もうものすごい集中力でやるじゃないですか。
はい、
そう、だからじゃあその集中力で1ヶ月前から練習すればいいじゃんって言ったらそれまでなんだけど、それは人間ですから、僕らは理屈ではそうだけど、それができないわけですよね。
はい、
そう、だからもう本番しかないというぐらいの練習なんていらないんだと、全部本番なんだと、翌日に控えるぐらいでの本気力ぐらいのね、ものでもそこにも一つの真理はありますよっていうことはね、思っていただけたらいいかなっていうのは思うけどね。舐めてかかるというのと違うから、すごく難しいけどね、この辺は伝え方がね。うん、だから時間なんていらないやっていうのもおかしいし、時間なんてなくて大丈夫っていうのもどっちも違うよと、どっちも要素があるからねっていうことが伝えたいですね。で、どっちかの状況にあるんだから、常に僕たちは生きていれば、はい、どっちものプラスの部分をしていれば常に自分を勇気づけられるからね。
はい、
うん、そう思ってやれるといいかなっていうのは思いますね。うん、じゃあこの話は特に早く聞いてほしいなというふうに思いますけど、まあ、明日、じゃあ明日というか何月な、2月の14日バレンタインデーですね、に土曜日に配信いたしますので、聞いてどんどんブログなり LINE なり何でも、電話でも何でもいいけど、とにかく何かあったらアクションを起こしてほしいなっていうふうに思いますね。で、バレンタインチョコの送り方が結構僕質問されます。で、なんて送ればいいんですかって言われるんですけど、送ってくれてる人たちは、送ってくれって意味じゃないんですけど、 J さんで届きますよ、ちなみに僕宛てのものは。事務所にね、 J さんって送ってくれたら届きます。ただそのチョコを僕はいつ食べれるのかなっていう戻る予定が5月の頭までないというね、いうところですけど、でもあれです、構わないね、送ってこっちに転送してくれてんだよね、みんな、姉ちゃんが。
ああ、
うん、そうそう、ホテルにね、
そう、
はい、僕らの宿泊、ちょうどこの頃にこのホテルに泊まるっていうようなのはうちの姉が知ってるんで、 M さんがそこに送ってくれてるんで、くれるんで、送ってくれて大丈夫な、送ってくれって言ってるんでわけじゃないんだけどね、うん、っていう感じですね。 M さんも一応参加していますよ。で、舞さんもこれ KIP いるから、四国の方で参加する人とか全然参加してくれていいですし、まあ、K 君のところも行ってくれていいし、親父のところにももちろん行ってくれていいですけど、個人として参加するといいかなと思います。なんかいろんなアドバイスとかを求めずに、僕の思っていることと親父の思っていることは、絶対違うと思うし、僕のね、抱えているミッションと K 君の抱えているミッションとか見ている現実が同じかといったら全く違うし、 舞さんだってそうだし、だから一つの自分の勉強材料としていくっていう感じで、あるいは一コマどうしても話したければ、どうしてもっていうか話したかったら話してほ、したいんですけどってことを言、あの、そういう機会はありますかということを聞いて、いいよって言ってくれたらやればいいしね。まあダメっていう人は僕はいないと思うけど、いいよって言ったらやればいいしね。うん。そこで何か話の花を咲かせようとかって思っても、それは難しいかもしれない。KIP で聞いていることを誰も聞いていないから、舞さんを聞いてるか、KIP だからね。だけど、二人は違ったりするから、なんのこっちゃーっていう感じになると思うんで。だから、場だけ共有してくれたらいいかなと、スキルアップの一つの材料にしてくれたらいいかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあ、これで、第15話終わりたいと思います。もし何か不十分なところがあれば、16話を待たず、今はちょっと激動の時期になる、動きの時期になるので、もっとフォローアップのものが必要だったら、またそれはフォローで流すので、これちょっと喋っててほしいんですけど、とか、もしあったらあったら全然聞いていただけたらいいかなと。あと、スタディカフェなんかもですね、デザインをアップしてくれたりとかですね、こういうのどうでしょうかとか、あと、スピカーって、昔、前喋ったそのスピカー、JSON スピカー、スピードカードって言って、インデックスカードのことですね。共通言語で言うと。ああいうようなもののイラストなんかも上げてくれたりとか、あとなんか広告出版に非常につ、あの、なんかこう、コネクトがある人がいたりとか、まあ、とにかく、いろんなものがですね、で、すでにもうスタディカフェを来月から 始める、ね、その箱が用意されている方がいたり、いろいろあって、資源はいっぱい世の中にあるんですね。で、そこに、全員がアクセスするためとか、全員がその情報を資源にアクセスできる、要は共有できる場っていうものを、ここからどんどんどんどんこう、早くというか強くというか、とにかく出していくので、そういうふうに思ってほしいなって思いますね。で、ちょっと別の話になるかもだけど、もうちょっとで終わるけど、資源にアクセスする力が全てです。ってことをね、今ピンとこなくてもいつか分かってほしいです。資源にアクセスするパワーが全てです。で、自分で全てやる必要ないよ。例えば、出版業界に僕が自分でコネクトを作る必要は実はないんです。そこにアクセスする力があればいいんですね。だし、自分でデザインする力がなくても、そのデザインにアクセスする力があればいいんですね。で、このスタディカフェも、この世の中が、例えば、J3 って言うとなるけど、例えば、J スタディカフェとかっていうものが世の中に存在して、なぜ存在するかといったら、J さんがいるからじゃないんですね。世の中にそれを必要としているニーズが存在するので、そのニーズがあるために、実現のために、僕の陣頭指揮は必要ないんですね。僕は一つの、今は陣頭指揮を取っていますけど、僕はディレクターでもいいんですね。キャストでもいいんですね。ヘアメイクでもいいんですね。カメラマン、キャメラマンっていうのかな、あっちの業界では。でもいいんですね。東京衣装っていうのかな。衣装を揃える人でもいいんですね。みんなで最高のものが、ベストパフォーマーがいて、その中で最高な一つの映画を作り上げるんですね。ジュラシック・パークという映画を作って、ジュラシック・パークを世に出してヒットするんですね。そして世の中のニーズを満たし、そのベストパフォーマー、ベストチームはその瞬間に解散します。そしてその次のリンカーンという映画、スピルバーグが映画を作りたかったんではない。脚本が、を作った人がいて、監督がいて、最高のヘアメイクさん、いろんな人がいるんですけど、この世界に、エブラハム・リンカーンの人生を問うと、それを最高の形で、世界、それを出したいと思うミッションがあり、それを求めてるニーズが合致したら、それは最高の結果が生まれるんだけど、それが現実になりました、2012年に。その時に最高の脚本家、 最高の監督、最高のヘアメイクさん、それを演じる最高のキャスト、の最高の衣装係、最高の CG 係、ベストチームがぐっと一挙に集結して、そのニーズを形にして出して、全員が一気に解散したっていうことなんですよね。で、僕らは、僕らではない。J さんではない。ルート J がどうか、どうあるかはどうでもいい。KIP が何ができるかはどうでもいい。この世の中にニーズがあり、それに応えたいという僕らのミッションが存在する。そこにベストチームが集まる。ウォルト・ディズニーは死んだ。だけどディズニーは残っている。なぜか。ニーズがあるから。J さんは死んでいい。どうでもいい。ルート J はなくてもいい。KIP なんかなくてもいい。なんかって言葉おかしいけど、存在しない時代はある。だけど世の中に J スタイルカフェというものがニーズとして必要であれば、これは残り続けるですね。だから、僕が一番最初に言いたかったのはそれなんですけど、どうしても最初は自分自身のこととかにニーズとか目線が行きがちなんですけど、そうじゃないんだと。世の中にニーズがあって、それに応える、そのに応えるという、応えたいというミッションが僕らの中にある。だからその中の最高のチームが集まっているということですね。だから、スピルバーグがヘアメイクできなくていいです。自分がトム・クルーズのように演じることはできなくていいんですね。その資源にアクセスできる。最高の資源にアクセスできる。そしてそれが集まるということですね。形にさえなればいいっていうことなんですね。なので、それは情報はパワーですから、いろんな人たちが何を言ってるのか、どういうことを言ってるのか、さっき言ったオンライン戦略、僕らからひねり出さなくていいです。できる人がいます。必ずいます。デザインできる人もいるし、広告に強い人もいるし、この世に存在しているんです、すでに。そこにアクセスできればいいんですよね。そう。みんなは逆に僕にアクセスしたんですよ。多分そこの部分のパフォーマンスですよね。の部分とか、自分の貢献、自己実現をしたいというものに、どうすればそこにパッションを与えてくれる人がいるのか、形を示してくれる人がいるのかってことをぐって思った時に、僕は一つの資源になったんですよね、みんなにとって。で、それにアクセスしてくれたっていう感じで。ちょっとイメージが湧きやすいのか湧きにくいのかわからないんですけど、ベストというか、僕たちそれぞれがベストチームというかベストパフォーマーになって、そしてベストパフォーマーになるにはもちろん努力が必要なんですけど、それはその努力をして、その時のベストパフォーマーになって、その時々の、最高の作品というものを、ね、ミッションを世に問うというですね、ためのその最高の形をその時々において提供していけたらいいかなというふうに思いますね。それが、僕が今思っている一番強い思いですね。で、今陣頭指揮取ってて、です、これの、ケンヤ君とか、マサイさんには言いましたけど、ともみさんちょうどケアマネ研修で福岡帰ってたので言えなかったんですよ。二人には言いましたけど、この KIP の、指揮の取り方すら僕じゃなくてもいいかもしれないって僕言いましたよね、二人には。で、そう、J という、J さんというとてつもなく面白いパフォーマーがいるわけですよね。で、このパフォーマーを稲盛和夫さんが、例えば30万人という、世の中に困っている人たちがいて、頸動脈切れている人たちがいて、全然合格せんと。ケアマネ100人受験すると83人が落ちてしまうと。明らかにニーズがあると。で、それを、そのニーズに応える。30万人のニーズに応える。それをどうすればいいか、形とする。それは、稲盛和夫さんという、京セラの会長ね、は、経営手腕が凄まじいですよ。経験凄まじいですよ。なので、多分そのミッションを与えられた時に、孫正義さんとか、稲盛和夫さんとかは、僕よりも、うまい形で、これニーズ応えられると思うんですよ。形にできると思うんですよね。え、そこにじゃあどうすればいいかと。え、何と。J さんという面白いキャストがいる。じゃあその J さんをこういうふうに活用して、じゃあ世の中にすでに あるものをこういう資源を活用してカフェスタイルでしよう、オンラインではこういうスタイルでやったらどうか、何々とすでにその教材という部分ではユーキャンというところが結果を出している、じゃあそこを巻き込んでうまくやろうという感じで、うわーっとこうものすごい高いステージからものが見えていて、うまく掛け算として使って、この JS という人間すら一つの、資源として使いこなすというね、そういうことすら可能だけど、その陣頭指揮を取る稲盛和夫さんは今いないから、ここにね、そこにアクセスできる人、あ、私実は稲盛和夫さんの姪っ子なんですけどとか言って そこに一回声かけてみましょうかとかって言って、でやって、で稲盛和夫さんそこまでの陣頭指揮は取れないから、あ、そうなの、で何、あ、J さんっていう、あ、なかなか手腕のある人がいるんだ、だったらその人にある程度アドバイスして貢献するぐらいはできるから、じゃあ1時間、あ、週に1回 J さんと30分ぐらいのセッションを取る機会を設けてあげるよ、その代わり、1回100万円ねとかって言われるわけですよ で暇じゃないからね、そうそうそう、でそこで僕に話が来るわけですよ。そうすると僕はとんでもない経営資源にアクセスできるんですよ。1週間に1回100万円払うことによってね。だって1週間に1回100万円だって、1ヶ月で400万円でしょ？で1ヶ月で、あ、1年で5000万円ぐらいになるのかな。でも世の中に30億円の市場規模を作ったらどうですか？ 初年度は無理でも2年目で30億円の規模が、稲盛和夫さんは1年間で日本航空という JAL を上場から落っこった日本最大級のね、全日空と同じ航空会社を再上場させたんですよ。1年で。最強の経営資源ですよね。経営力ってことですよね。経営力という経営資源を、経済、資源を持っていますよね。そこに稲盛和夫さんの姪っ子はいませんか？ KIP には。いませんね。まあそういう部分においては、僕が直で取れる経営資源としては、やっぱひとりさんとかになるかなと思うんですけどね。生でコンタクトが取れる、恵美子社長ひとりさんっていうところがつながるのでありますけど、まあその形を取るのか、あるいは僕は今自分に自己投資をかなりの金額を投資しながらやっているので、その中でやったり、あるいは僕についてくれている守護霊さん、指導霊さんの、僕は宇宙にちゃんと投げるからね、エネルギー波動を投げるし、そこにおいてインスピレーションという形でですね、今現在もなおたくさんのものを教えていただいていて、でそこからさらに大きなものができてくるかもしれないしね、この KIP がスタートしていることすらインスピレーションだし、ルート J がスタートしているのもインスピレーションです。これは全て教えていただいてますから、この間足がぐっと伸びて一段高いところに上がって人を見ていくっていうところっていうのもインスピレーションになるわけなんですね。だからもっと言うと、みんなが手にしている教材には、知すなわちこれ力なりという僕の言葉入れてたり、合格必達という言葉入れてる、あ、じゃ文字から起こる波動ですね、あれもインスピレーションをいただいています。全部インスピレーションです。稲盛和夫さんから教わってないんですね。本でも見てないんですね。全部直接です。指導レッスンから直接降りてますから。だからそういう形でもやっていくし、いろんな形でやっていきます。指導レッスンとか守護レッスンとかからのインスピレーション、資源の一つとかって言ったら、とてもとてもその言葉として表現適切ではないんですけど、まあ、ニーズに応えるという意味では、そこも一つの資源という見方をするなら、それも一つの資源ですから、まあ、いろんな資源にアクセスできればいいですから。それはね、いろんな共有していく中でやっていったらいいかなって。情報はパワーですよ。本当に情報はパワーだと、資源にアクセスする力がパワーなんだっていうことはね、本当に強く強く強く強く思ってほしいなというふうに思いますね。だから、思いますね。受験生へアクセスする力、受験する人たちにアクセスする力は、ユーキャンさんを通すと早いですね。ユーキャンさんがすでに持っていて、僕は持っていないものってあるんですよ。アクセスするパワーが、つながりが。それも本当は使わなきゃいけない。でも僕たちは僕たち、ユーキャンユーキャンと思った瞬間に終わるんですよ。わかりますかね、言いたいこと。個別化していくと終わるんですよ、発想が。だから、出版できる人がいて、それは自分でできなくていい、その人とつながればいい、稲盛和夫さんという経営資源とつながればいい、 マルカンだってともすればそうかもしれない。僕はマルカンという仕事もやっていて、そこに全国にすでにつながりがあって、その人たちには受験をする人たちがいるわけで、そのネットワークという資源に僕がアクセスしていないとしたら、それも何かおかしいのかもしれない。僕の友達は山形でネギ農家をやっていて、その人はその人でテレビに出たりとかしててね、すごくいろんなネットワーク、ね、ネットワークというか資源、つながる力というのを持っているんだけど、そこに僕はアクセスしていないんですよね、今日この瞬間において。だからそこにアクセスすればいいんですよね。僕がそのネギ農家の友達と直接友達になるとかじゃなくて、彼を通じてアクセスできればいいんだもんね、そこに。ということで、アクセス、資源にアクセスする力というのがとても偉大というか大きいので、それを思っておいてほしいなというふうに思います。で、スタディカフェも独自スタイルでやってもいいけど、例えば今時ね、コンビニというニーズはとてつもなく大きなものがあるけど、オリジナルの名前でコンビニオープンしたって潰れて終わりますよ。セブンイレブンに持ってかれて終わるんですよね。だからそうならないように、スタディカフェっていうのはなんかこう一つの文字、イラストがあってね、セブンイレブンのような共通認識のマークがあって、そこを見れば、ああそこがセブンイレブン、ああそこがスタバ、ああそこがグループのスタディカフェっていう形でいけるように、そういうようなパワーというのもね、ちゃんとみんなの武器として与えられるように考えていますから、そういうところもね、資源として、みんなにとって資源となるからね、使ってもらえたらいいのかなっていうふうには思ってますけどね。この間1月とか2月の収支を KIP ブログに契約にアップしてよとかって、アップしたらいいよって言ったのも、あれ何の意味があるんですか？ないです。情報はパワーだからアップしました。いろんな情報ね、情報はパワーだから、それをどう生かすかは人によって違うんですけど、とにかくガラス張りでオープンで、何の区別も差別も裏もない、オープンなところやっていくと、というところでアップしただけですので、何か情報として資源にしてもらえたらいいかなというところですかね。じゃあちょっと長くなりましたけど、第15話をこれで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。